お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本バプテスト同盟、高槻バプテスト教会です。日本バプテスト同盟、高槻バプテスト教会は、大阪府高槻市の北西部、高槻市氷室町、岡本交差点のすぐ近くにあります。JR 京都線の摂津富田駅から高槻市営バスでおよそ7分、岡本バス停下車、阿武港経由のバスですと、岡本バス停の真ん前が教会です。礼拝は毎週日曜日朝10時半からです。また、各週の第1、第3木曜日朝10時半から木曜礼拝を、第2、第4木曜日午後1時半から聖書研究会を行っています。その他、助け合いの会、手仕事の会、ゴスペル、パソコンクラブ、園芸クラブなども開催して、聖書を紐解きながら、お年寄りが安心して来られる教会、子供たちも含めて、全世代一人一人が尊い人格として豊かに育まれる交わりを模索しています。また、この1月28日日曜日、午後2時から、ピアニストである中野博夫牧師の第9回、定期ピアノコンサートが行われます。今回は中野牧師の繊細なピアノ演奏を通して、よく知られたクラシック音楽を中心に、音楽家たちの真実な神への祈りと渇望について触れていく予定です。ぜひホームページをご覧ください。電話は 072-696-2548 072-696-2548 住所は高槻市氷室町 2-37-15 です。日本バプテスト同盟高槻バプテスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の中野博夫牧師の聖書の話、神様にだけは何でも言えます、お聞きください。
おはようございます。中野博夫です。私のおります高槻バプテスト教会では、来る1月28日日曜日の午後2時から恒例のワンコインピアノコンサートを開催します。このワンコインピアノコンサートは約90分のコンサートです。バッハやショパン、リストやラフマエノフのピアノ曲などの演奏とともに、お話を交え、音楽に込められた音楽家たちの神への渇望、祈り、そして揺るがない希望の確信などをご紹介してまいりました。これまでは主にクラシック音楽を多く演奏してきましたが、皆さんがよく耳にされる有名な音楽、懐かしい音楽、またよく知られていないけれども深いメッセージを託された音楽などを今回も準備しています。会場は先ほど広田さんからご紹介していただきました、大阪府高槻市にあります高槻バプテスト教会です。よろしければぜひ お気軽にお越しください。午後2時開演です。私は幼い頃から世の中ではクラシック音楽と呼ばれる音楽に出会い、それをピアノ弾きとして学ぶように促されてきました。音楽を教養のためにとたしなむ人は多いのではないでしょうか。ただ私の場合は教養のためとか音楽を楽しむためとかではなく、ただそのような境遇に置かれていたのです。小学校の低学年の時、担任の先生が音楽は楽しいねと言われました。残念ながら私にはその意味が全く理解できませんでした。まだ小さな手で大人が弾く大きなピアノという楽器と格闘しなければなりません。自分の好きなように音楽を演奏することや自分を表現するのではなく、とにかく音楽に向き合い、時には音楽家たちが残した赤裸々なドロドロしたうめきのような祈りと直面しなければなりませんでした。表面的には華やかに聞こえる音楽でも、その奥にある耐え難いほどの寂しさ、寂寥感に私自身が覆われてしまうこともありました。ただことの良し悪しは別にして、そのようなわけで私はいつも時代を超えて人生を直視しながら、切に神に祈る人々と共におらせていただいたわけです。聖書の中にさまざまな祈りが記されています。旧約聖書にある詩編と呼ばれる書などもたくさんの祈りをたたえた書だということができると思います。私たちの思いを代弁し、また私たちの思いに深く共感し、私たちの祈りを深めてくれます。私は高校生の時まで教会に行ったことがありませんでしたし、高校3年生まではクリスチャンではありませんでした。ただ先に申しました数々の音楽との出会いから、私はぼんやりと、人は神への祈りがあってこそ生きていける存在だと思っていましたので、聖書の中にある様々な祈りは非常に親しみを感じるところでした。さて、聖書マタイの福音書の26章にイエス・キリストのゲッセマネの祈りと呼ばれる祈りが記されています。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、 ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。私たちと同じ人となってこの世に来られた神、イエス・キリストが、すべての人の救いの道を完成するため、十字架で死を遂げる日が来た。その直前の祈りと、そのありさまが記されています。切なる願いを祈られるイエス・キリスト。そして、もだえ苦しみながら、父なる神の御心が、何にも妨げられることなく行われますようにと祈られたイエス・キリスト。祈りとは、自分の真実な願いを臆することなく神に語りながら、しかし最後には最善、最も良い道を知っておられる神に委ねていくことだ。イエス・キリストは教えておられるように思います。祈りの本質は、自分の思いや考え、願い事を徹底的に神に申し上げながら、しかし、神の御心に従う決意を表明するもの、私はそう思います。ただ、イエス・キリストは、その祈りを神に祈る場面で、ペテロとヤコブとヨハネの三人の弟子を伴われ、ご自身がもだえ苦しむ姿をさらけ出して、すべてをお見せになりました。祈りは決してクールなもの、格好の良いものではない。目には見えませんが、確かに共におられる神と格闘するようなところもある。弟子たちにそう示しておられるように思います。私は牧師になりましてから、結構クールな、そつのない信仰のありさまを人々の前で演じようとしてきたのではないかと考えさせられます。取り乱さず、いつも優等生のように、神様は私たちの祈りを聞いていてくださいますから、と言いながら、実は自分の思いを隠してきたのかもしれません。私はクリスチャンとして神を信じている。だから、揺るがされたり、葛藤し、取り乱してはいけないのだ。そう自分で演じてきたのではないだろうか。そう思います。しかし、イエス・キリストは、祈りとは、そして信仰とは、神の前で自分の思い、葛藤をとどめるところなく言い表し、神が私たちを深く徹底して受け止めてくださることを経験し続けることだ。そう教えておられるように思うのです。神は私たちの祈りを丁寧に受け止めてくださる。ドロドロした葛藤も、神を差し通す剣のような言葉も、私たちの気が済むまでの長い祈りも、驚くほどに忍耐し、徹底して耳を傾けてくださる。聖書を通して明らかになっている神様は、そのような方です。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで、わきまえもなく、あなたの前で、獣のようでした。しかし私は、絶えず、あなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。 あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。神はあなたの思いを聞いてくださいます。神はあなたの思いを受け止めてくださいます。神は私たちの真実な主として共に歩もうとしてくださいます。そして私たちの心深くにしまわれた私たちの祈りを安全に豊かに引き出してくださるのです。神は私の酒どころ。私たちがどうしようもなく苦しむとき、そっと身を寄せる者に安らぎをくださる方、あなたの心に秘められた大切な思い、その祈りや願いをしっかり受け止めてくださいます。心を開いて神様イエス・キリストを心にお受け入れになりませんか。
高槻バプテスト教会中野博夫牧師の聖書の話をお聞きいただきました。
Thank you.